コリント信徒への手紙の2、12章の5節から9節まで。このような人のことを私は誇りましょう。しかし自分自身については弱さ以外に誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。だが誇るまい。私のことを見たり私から話を聞いたりする以上に私を過大評価する人がいるかもしれないし、またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、と言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。私たちは試練が与えられると、その出来事、また試練に、それしか見えなくなってしまいます。そこしか見えなくなりますと、試練ばかりを見つめてそこから抜け出せなくなってしまいます。なんで私はこういうふうに苦しまれなければならないのか、どうしてそこから抜け出せなくなってしまうのです。ヘレン・ケラー女子はこういう言葉を残しています。苦しみの扉が一つ閉まると、新しい幸せの扉が一つ開く。苦しみの中にあっても、必ず幸せの扉は開いている。そういうふうに言うのです。その苦しみを受け入れたときに、神様は必ず幸せの扉を開けてくださっている。しかし、ヘレン・ケラーは、人はその幸せの扉を見ることはない。見ようともしない。そういうふうに言っているのです。パウロの生涯は誇ってもいい生涯だったと思います。現在私たちキリスト教会があるのも、また世界にキリスト教会があるのも、実はパウロの宣教力があったからだと私は思います。しかしパウロは思い上がることのないように神様から一つの棘が与えられたと言っています。その棘が具体的に何だったかは分かりません。しかしその棘のゆえにいつも神様と向かい合うことができるというのです。試練や苦しみを一つの棘として、それをマイナスに捉えず神様との出会いのチャンスであると考えているところにパウロの信仰を見ます。この信仰のゆえにどんなことにも諦めない信仰者パウロがいるのだというふうに言えるのです。ある本で南極のことを読みました。南極では時々ホワイトアウトという現象が起こるそうです。晴れた日、上空に薄い雲がかかっている時に起こる現象のことだそうです。太陽の光が雲に乱反射し、同時に地面の雪にも乱反射する。すると辺り一面が光そのものになってしまう。そしてその時に影がなくなるというのです。影がなくなると人間は距離感覚、方向感覚を失うといいます。自分がどこにいるのかわからなくなってしまうというのです。この現象で命を落とす人たちもいるというふうに書かれていました。光は必要ですが、光だけでは死の危険さえあるくらい迷ってしまうのだ。そのようにこの話を聞きました。神様の前で完全であることは素晴らしいことです。しかし、完全な人間などいないのです。パウロは、思い上がることがないようにと一つの棘が与えられたと言います。あの完璧に見えるパウロでさえ、一つの棘があるというのです。私たちはどこかに棘、痛み、苦しみを抱えています。そしてその痛み、苦しみや、棘と言われるものに向かい合うとき、 実はそこに神様が共におられることを知るのです。私たちに与えられた棘は一体何だろうか。それを許して共にいてくださる神様に感謝して生きていこう、そのように思います。棘ばかり見つめるのではなく、棘の後ろにおられる神様の恵み、それを私たちは見ていきたいと思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もまた聖霊の導きによって私たちは生かされ、そして礼拝を共にしています。私たちは苦しみの中にあって、それしか見ることができない時もあります。しかし本当はそこには神様と出会うチャンスが与えられている、神様から恵みをいただく時だと、どうか私たちそれを知ることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、悩み苦しみにある方々、あなたしか与えることのできない慰めと癒しの御手がイエス様自らが与えてくださいますように。今日もまた私たちの働きを十分に祝福してください。また大江教会が建築計画しています新しい牧師館の上に聖霊の豊かな祝福がありますように、工事に携わる一人一人が事故や怪我や災いから守られますように、どうかあなたが与えてくださる牧師館を私たちが喜んで受け取ることができるように、日々祈ることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。